副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もお二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、清澄白河にホテルを建築します。
なるほど。
こちらのですね、すでに
近いですね、その副業アカデミーの会社から。
あ、さすが鋭い。その通り。うちの会社って茅場町っていう駅から徒歩数分とかありますけど、
はい、
あの茅場町と清澄白河ってどうでしょう。車だとね、10分かかんないかな。めっちゃ近いです。
そうですよね。
めっちゃ近いです。で、ね、これも話してない話がちょっと重なっちゃうんですけど、門前仲町で、
はい、はい、
本当にも1ミリも言ってないですけど、門前仲町って、うちの会社の、はい、もうすぐ隣なんですよ。茅場町の隣なんで。
はい、
でそこでね、もしかしたら、というかほぼ確定なんですけど、飲食店をやる予定が。
飲食店なるほど。
そう、あって、すいません。これちょっと話が順番めちゃくちゃなんですけど、はい、ちょっと話の今流れ言っちゃうと、
はい、
やる予定がありましてね、これも激アツなんですけど、はい、まあ、これちょっと別途またお話しますが、
はい、
その門前仲町のちょっと北です。
はい、
ちょっと北に、この、清澄白河っていうのがあって、
はい、
ここにホテルを建築するんですよ。
なるほど。なんか乗り換えがすごいいいイメージがありますね、清澄白河って。
清澄白河ってめちゃめちゃ便利ですよ。はい、半蔵門線と、大江戸、都営大江戸線か。
はい、
この二つが乗り入れてる駅で、
はい、
で、ちょっと上行くとね、両国。
はは、そうや、そうや、そうですわ。
はい、両国があるんですよ。はい。うん、で、まあ、今言った左下の方行くと、我々の茅場町とか、日本橋とか、まあ、東京ですよね。東京駅、八重洲とかは、ど真ん中まで、すも10分とかなんで。
はい。
場所めちゃめちゃ良くて、で、門前仲町にその飲食店やる関係で、うん、ホテルが、そこに、清澄白河にあって、で、門中に、飲食店があったら、ここをちょっとお互いに、どっちも割引が受けられますとか。
はいはいはいはい。
歩いていける距離なんで。はい。っていうのもちょっと親和性出るなっていうことなんですけど。で、今回ちょっとホテルのその、清澄白河のホテルの話なんですが。
はい。
ちょっと前に三軒茶屋にホテルをやりますっていうお話はもうしてまして。
はい、ありましたね。
で、これはもう、おかげさまで大反響をいただきまして。
はい。
今、建築中なんです。
はい。
で、2025年中に、もう完成させて、ホテル稼働するっていうスケジュール感で、はい、
うん、
小口のオーナーさんの仕組みを作ってですね、たくさんの方に小口オーナーになっていただいてるんですけど、
はい。
はい。これの第2号を土地探してたわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
その中で、この清澄白河というエリアで、駅から徒歩5分。
おー、いいですね。
非常にいい場所にですね、土地をもう抑えましたと。
うんうんうん、
はい、いうところです。で、清澄白河っていう、この地、場所は、東京とか住まれてれば、まあ聞いたことあると思うんですが、あんまりその全国的には馴染みはないと思うんですよ。
うん。やっぱり全国的に馴染みがあるのは、新宿とか渋谷の方面の方が、
そうなんですよ。
高円寺とか町田とか、あっちの方がなんか馴染みがありそうですよね。
そうなんですよ。はい。なので、ご存知ない方いらっしゃると思うんで、ちょっとどんな町かっていうのを説明、簡単にしたいなと。
はい。
思ってまして。うん、はい、で、まあ、先ほど言った通りで、電車としては半蔵門線と、
うん、
大江戸線ですね。こちらが両方使える駅で。
はい、で紫と赤ということですね。
あ、そうです。紫と赤ですね。はい。
はい。
で、インバウンドのお客さんも結構、
うん、
ここね、お客さんが多いんですよ。
なるほど。
はい。これがだから僕らとしては、ホテルビジネスとしてすごくいいなと思っていて、
はい。
リサーチした結果、その、ホテル宿泊ニーズかなり強いなと、
うん。
思ってますと。
はい。
で、清澄白河っていくつか特徴があるんですけど、まずアクセス面で言うと、はい、東京駅とか浅草とか、銀座とか、お台場、はい。こういったところはもう全部電車で15分、20分です。
はいはいはいはい。
だからめちゃめちゃアクセスがいいと。
うん、
いうとこと、あと空港からもアクセス結構良くて、
はい。
羽田からも3、40分ぐらいですね。
うんうん、うん。
で、成田からは、直通の電車も走ってます。東映浅草線、京成線から。
はい。 はい。
なんで、アクセスすごく空港からもいいっていう特徴もありますと。
うんうん、
で、町としては、まず下町の情緒があるというか、まあ、古い、こう、はい、日本の、古い町並み、下町情緒あふれる、こう、景観があり、うん、で、一方で、現代アートもかなりあって、美術館とか、
はいはいはい、はい。
文化施設もね、あるんですよ。
うん、うん、うん。
東京都現代美術館っていうところとか、
はい。
こういう美術館とか文化施設のいわゆる芸術みたいなところにも触れられる街なんですよ。
うんうんうんうん、
で、あと、清澄庭園って言って、すごく大きな和を感じられる庭園があるんですよ。
はい。
はい。で、この庭園のすぐ横にホテルが建築になるんですけど、
うん。
はい。ということで、すごいこう、観光客の方に、日本を感じてもらえるのと、あとこう、はい、モダンな、芸術にも触れてもらえて、うん、あとカフェがすごく多くて、うん
はいはいはいはいはい。
ブルーボトルコーヒーっていうのがすごい有名なんですけど、ブルーボトルコーヒーの1号店が清澄白河にあったりとか、
うん。
はい。で、カフェも多い、すごいこう、旅行していただけると楽しんでもらえる街になってるんですよ。
はい。空港から近い、空港からアクセスがいいっていうのはポイントですよね。
うん、そうなんですよ、うん。はい。なんで、とにかくその便利、アクセス的に便利ということで、うんうんうんうん、で、今回のこのホテルの建物のちょっとことを言うと、
はい。
三軒茶屋はですね、3階建ての木造のホテルを作ってるんですよ。
はいはいはい、
はい。はい。で、今回の清澄白河は5階建ての RC なんですよ。うん
おー、これは金額がやっぱ跳ね上がりますね。
跳ね上がります。そうです。鉄筋コンクリートの方なんで、うん、額もでかいし、はい、フロアも5階建てなんで、ちょっと大きくなりまして、
はい。
三軒茶屋よりも規模がでかいっていう、
はい。
ものなんですけど、はいうん、逆に言うと、出口を考えたときに、
うん。
RC って海外投資家の人にもすごい人気なんですよ。
なるほど。
木造よりもコンクリートの方が建物としてこう、買いたい方が多いんですね。
はいはいはい。
はい。まあ、これは法定年数が長いからっていう理由もあったり、うんうん、シンプルにこう屈強なのと、イメージがいいって思われる方が多くて、
はい。
RC の方がこう、出口で高く売れやすいっていう傾向があって、
うんうん、は
い。ということで、この5階建ての鉄筋コンクリートの清澄白河徒歩5分のホテルが、今、土地はもう買いましたと抑えたって、
はい。
で、建築がこれから始まっていきますっていうところにも来ましたと、う
ん。なるほど。
で、今、何がすごい魅力かっていうと、まあ、今みたいな、はい、立地の魅力とか、アクセスの魅力あるんですけど、
うん、
一番すごいのはこれ収益性なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、これも、5階建てになってるっていうのが、すごい大きくてですね。うん、
はいはいはい。
一部屋いくらかける何部屋だから、
うん、
三軒茶屋って3部屋だったんで、
うん、
3かける3部屋分なんですけど、
はい、
これがかける5部屋分いけるっていうのが、
うん、
シミュレーションするとめちゃめちゃ、大きくて、
なるほど。
数字の伸びがめちゃめちゃあるんですね。
うん、
で、ちょっと簡単にざっくりだけでも例で説明すると、
はい。
これ今回5フロアで、1フロア1部屋っていうことで、5部屋のホテルなんですよね。
うん、なるほど。
で、この5部屋のホテルなんで大きくないんですけど、
はい。
1部屋1部屋は広いんですよ。
うん、
で、4人で悠々泊まれるようなお部屋なんですけど、
はい、はい、はい。
で、これ4人で、4万円でお貸し出ししたら、
うんうんうん、
1人1万円で泊まれるっていう計算ですよね。
はい、はい。
で、これは、清澄白河の徒歩5分で、
うん、
1人1万で泊まれたら、これ、かなり安いんですよ。
はい。
はい、そうですね。今、ビジネスホテルでも1人2、3万とか取られちゃうんで。
はい、はい。今、カプセルホテル行っても8000円とか1万円とか取られるって言いました
よ。そう。カプセルホテルでいい勝負するからぐらいです。そう、その通りですよ。はいはい、8000円とか1万円なんで。なんで、すごい、こう、割安に、感じてもらえるかな、と思ってて。うん、で、ホテルのクオリティはとっても高くなるので、
はい。
贅沢空間に、まあ、4人で4万とか。でも、最初はもう3万でスタートするんですけど、うん、
はい。
まあ、でも、何が言いたいかというと、3万から4万で一泊借りてもらうぐらいの金額で、
うん、
で、稼働率が 70% だとして、
うん。
毎月の予約の稼働率ですね。
はい。
で、これももちろん僕らは民泊、やってるんですけど、民泊はもう 90% 以上稼働率ですし、うん、
はい。
このプロジェクトに一緒に参画いただくホテルオーナーのプロの方が、お二方いるんですけど、
うん。
この人たちのホテルも 90% 以上稼働してるんですよ。
はいはいはい。
はい。なんで、もちろん 90% を目指していくんですけど、
うん。
ちょっと悪く見とく必要があるんで、70% としますよね。
はい。
で、70% で3、4万円で、 一泊借りていただいて、一年間それが走り抜けると、うんまあ、結論だけ言っちゃうとですよ。結論だけ言っちゃうと、うん、利回り 20% 超えるんですよ。
おー、すごいですね。なるほど。はい
うん、もっと行くかもしれません。30% とか行くかもしれませんけど、それぐらい、
うん、
あの、ポテンシャルが高いんですよ。
うん、
で、これは、清澄白河で、普通の、うん、あの、マンション経営、賃貸経営をやっちゃったら、
はい。
今、新築 RC のマンションやったら、
うん、
表面利回り多分 4.5 とか。
なるほど。
5% も出ないんですよ。
はい、はいはい
はい。はい。すっごい頑張っても 5% 台だと思うんですね。
うん。
はい。それぐらい利回り下がる。つまり4倍ぐらい下がるってことですよね。それぐらい、あの、ホテルにすることで収益性が上がるっていう。
なるほど。
ことなんですよ。
うん。
なので、この高収益性であることと、あとその、外国人の方をターゲットにできるっていうことですね。
はい。
はい。あの、毎回いつも言ってますけど、日本人が減るっていうこの状況の中で、
うんうん、
日本人以外をお客さんにできるビジネスをやりましょうって、このポッドキャストで何度も言ってますが、
はい。
例えばね、輸出の口座で商品を海外のお客さんに売るとか、
うん、
これも一つなんですけど、
うん、
やはり日本に来る外国人の方に住空間提供するっていう、この、あの、ホテルとか旅館業ですね。
はい。
はい。これがやっぱり今やるべきビジネスの一つだと思っているので、
うん、
そう収益性の高さと外国人の方に、あの、ビジネスをこう、提供できる。商売、うん、あの、サービスを提供できる。っていうことが、あの、価値だと思って、このホテルのプロジェクトをやってますと。
なるほど。
はい。で、このホテルを一人でやることの難易度がありまして、
うんうん、
かなり難易度高いんですよ。
はいはいはい。
はい。なので、皆さんにこう一人で、ホテル全部やりましょうっていうと、できる方がやっぱりすごく少ないんですね。
情報も少なそうですよね、
はい。情報も少ないです。もうどこでそんな情報を見つけるんですかみたいな。だし、建築わかんないし、
はいはいはいはい、
まあ中古で買うって言ってもそんな安い物件ないから、
うん、
安く土地から仕込まなきゃいけないと思うと、土地探しむずいな。建築どうするんですか、はい、ホテルノウハウありませんってなるじゃないですか。
うんうんうんうん、
なので、僕らはこれを、あの、お任せ資産運用みたいな形に、あの、していて、
なるほど。
あの、一口ホテルオーナーみたいに皆さんになっていただくっていうのを、うん、あの、蘇生してるわけなんですよ。
はいはいはいはい。
はい。なので、あの、皆さんには、まずその、セミナースケジュール見ていただきたいなと思ってまして、
うんうん、
副業アカデミーのホームページのセミナースケジュール見ていただくと、
はい。
あの、特別企画っていうね、カテゴリーがあるんですけどね。
はい。
そこで検索かけてもらうと、清澄白河ホテルプロジェクトみたいな無料オンラインセミナーが、はいはいはい、あの複数出てきますので、
うんうんうんうん、
まずそちらちょっとあの参加いただきたいっていうことなんですね。
はい、なるほど。はい、
で、あの、改めてその街並みの魅力とか、ホテル事業がいかにすごい儲かりやすいかとか、
うんうん、
あの、民泊の事例とかいろいろちょっとお見せしながら、
はいはいはいはい、
最終的にこの清澄白河のプロジェクトに、まあ、少資金で、うん、あの、一口オーナーになっていただくことで、あの、毎年の、その宿泊料から得るレベニューシェアと、
はい。
あと、一番すごいでかいのは、あの、このホテルを私が将来売却したときに、売却した利益を皆さんに還元するっていう、
はい。
仕組みを作っているので、
は
い、
うん。
これを詳しく無料オンラインセミナーの方でちょっとご案内とか説明をさせてもらうので、
はい。
うんはい、ちょっと興味があるなと、宿泊業とか、あの、
はい、
旅館業、民泊、学びたいなーっていう方は、うん、あの、このプロジェクトは学びもついてきますんで。はい。
うん
はい、お金が、資産が増えるだけじゃなくて、学び、宿泊業、旅館業を学べて、
はい。
さらに、こう、資産も増えるっていう仕組みなんで、うん、まあ、これ一応興味ある方はですね、ぜひ、あの、無料オンラインセミナー参加して、いただきたいなと。
はい。
いうのが、ちょっと今回の、あの、趣旨でございました。
はい。
そうですね。
はい。うん。近くに飲食店もできるということで。
そうなんです。
うん。うん、
それはね、また別途お話します。もうね、確定しました。
はい
近くに。そこはね、皆さん来てほしいんですよ。
はいはいはい、はい。
我々は皆さんみたいにあの、個人のお客様に情報を届ける、うん、あの、ビジネスが多いので、
はい。
やっぱりね、食べ物を食べる場所、飲食店を自分たちで持っといて、
うん、うん。
で、そこで皆さんにこう、懇親会したりとか、お食事するっていうのができるようになれば、
は
い、
なるほど。
あの、一つなのと、
だから副業アカデミーの学校から近いんですね。
そうなんです。歩いていけるんで。うん
なるほど、なるほど。
そう。だから、その場所だからやるぐらいの話。
はい、はい、はい、はい、はい。
あとは、超大手さんと一緒にやるっていうことで、
はい、
また別途これ発表できることになったら、うん、あの、うん、ポッドキャストでお話しますけど。
なるほど。
はい。やる意味が、理由があって、はい。はい、皆さんにぜひ来てほしい飲食店も始まるし、ホテルも始まりますということでですね。はい、
そうですね。
はい。はい、 ぜひご期待いただければと思います。
続報もお待ちしてます。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。